日で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス、小さな旅が詰まっています。
朗読、斉藤匠。深夜特急オン・ザ・ロード、第3章、サイの踊り、マカオ。いつまで待ってもゾロ目の狙い撃ちができそうな状況は訪れてこない。私はじりじりし始めた。私は待つのに飽き、かけ始めた。十パタカずつ程度ならいいだろうと始めたが、ひとたび場に加わってしまうと、それはいつしか二十パタカになり、三十パタカになり、五十パタカになっていった。負けが込むにつれて、かける額が大きくなり、金のなくなるスピードを早めた。1500パタカをきれいに使い果たしてしまい、さらに300ドルを両替したとき、底のない沼へ足を踏み入れてしまったような気持ちがした。しかし、その生ぬるい水と腐ったデイドに足を取られるような感覚は、必ずしも不快なものではなかった。このまま博打をやっていけば、本当に行くところまで行ってしまうかもしれない。金を失い、これ以上前に進めなくなるかもしれない。ロンドンは無論のこと、デリーにもたどり着けず、いや、東京に帰ることすらできなくなるかもしれない。異国で無一文になり、立ち往生してしまう。だが、自分がそのような小さな破局に向かって、まっしぐらに進んでいるらしいということには、むしろ意外なほどの快感があった。私はまた別の宅を探すためにぶらつき、若い美人のディーラーが客と楽しげに話しながらプッシュしているところで足を止めた。何を喋っているのかはよくわからないが、ディーラーが巧みなコンダクターとなり、場の雰囲気を適度に盛り上げていた。五十パタカを単位にして賭けに加わった。ここぞと思うときに二百パタカ、三百パタカと大きく張り、あとは五十パタカに交代する。しかし、どうあがいても、勝ち越していくことができない。ゾロ目を出すタイミングも読めず、千五百パタカは、千パタカになり、五百パタカを切った。もう永遠に負け続けるだけではないか、という徒労感に襲われる。だからといって、ここでやめるわけにはいかない。私は単位を十パタカに下げた。プッシュされ、十パタカを張り、明かりがつくと、負けている。プッシュされ、負け。プッシュされ、負け。プッシュされ、負け。体は疲労で重くなっているのに、頭だけが真空になったような軽さである。その空っぽの頭の中に、カシャ、カシャ、カシャ、というプッシュの音が聞こえ、 カランカランカランというサイコロの音が響く。卓に客が増え、私は押し出されるようにして人垣の後ろに追いやられてしまった。プッシュされる音がして、サイコロの転がる音が止むと、人垣の後ろから背伸びをして大か小にかける。かけてもかけても負けていく。カシャカシャカシャ、ディーラーのプッシュする音が残響のようにいつまでも耳の奥から聞こえてくる。カシャカシャカシャカシャカシャカシャーン。おや？と思った。プッシュされる時の音が微妙に違うのだ。私はかけるのを中断し、プッシュの音に耳を澄ませた。カシャカシャカシャ。明かりがついて出た目は小。カシャカシャカシャ。やはり小が出る。カシャカシャカシャーン。三つ目のプッシュ音がほんのわずかながらどこかに引っかかるように感じられたとき、台が出た。今度は目を閉じてプッシュの音を聞いてみた。カシャカシャカシャ。三回とも全く同じリズムでプッシュされた。ショーが出るかもしれない。そう思い、目を開き、明かりがつくのを待っていると、本当にショーが出るではないか。カシャ、カシャ、カシャーン。三つ目が引っかかる。これは台なのではないだろうか。私は半信半疑ながら、十パタカを台に貼ってみた。三、四、六の台。カシャ、カシャ、カシャーン。これも三つ目に引っかかりが感じられる。五十パタカを台にかけた。一、五、六の台。私は恐る恐るプッシュの音を頼りにかけ始めた。耳を澄ませ、三つのプッシュ音が全く同じに聞こえれば小、最後の音に微妙な変化があれば大というわけだ。カシャカシャカシャ。小。カシャカシャカシャーン。大。面白いように的中する。しかし、他の客はこんな簡単なことにどうして気がつかないのだろう。あるいは、ディーラーとの無駄口に気を取られ、プッシュの音にまで注意が回らないのかもしれない。中国語がわからない私には、その会話も一種の音に過ぎなかったから、プッシュの音の違いが聞き分けられた。そういうことなのかもしれない。だが気がつくと、中国人の客の中に、私と全く同じかけ方をしている女性が一人いた。彼女は老夫婦がいなくなった席に座っていたが、 立っても背丈は変わらないだろうと思われるほど小さかった。髪をおかっぱにし、年齢不詳の容貌は男のようにいかつかった。その彼女がわずかに眉をひそめるようにして、一心不乱に張っている目が、気味が悪いほど私と一致してしまうのだ。大、小、小、大、小、小、小、大、小、大、大、大、大、大、小。私が先になり、あるいは彼女が先になりながら、常に同じ目にあり、常に当たり続けた。おかっぱ頭の女性も、勘に任せて張っているのではなく、目が読めるに違いなかった。しかも、音で目を読んでいる。そう思ったのは、私が初めて外れた時である。三つ目のプッシュ音に引っかかりが聞こえ、ためらわずに台にかけたが、出た目は小だった。おそらく、ディーラーが台を出し損ねてしまったのだろうが、その時、彼女も全く私と同じに台にかけ、目を外していたのだ。15回、20回と、当たり続ける。30回のうち、外れたのは3回だけだった。1回はゾロ目のため、他の2回は、ディーラーの出し損ねによる負けだった。そうなると、いくら100パタカずつの地味なかけ方をしていても、目立たないわけにはいかなくなる。小銭をかけている普通の観光客たちは、おかっぱ頭の女性と私がかけるまで、待つようになった。そして、彼女と私が同じ目に貼ると、安心してそれに従うのだ。若い美人のディーラーは、相変わらず客と冗談を言い合っては笑っていたが、明らかに私たちを意識して、プッシュする指先に力が入ってきた。しかし、それがさらに引っかかりを際立たせてしまう。プッシュの音を聞いてはかけ、聞いてはかけしているうちに、頭だけでなく、体までも真空になり、無重力の世界を浮遊しているような恍惚感を覚える瞬間が何度かあった。私は自分がどのくらい飼っているのかわからなかった。飼っても飼っても100パタカでしか飼けなかったが、やがて100パタカ札を無造作に突っ込んだポケットが不格好に膨らんできた。あまりにも当たりすぎることに、自分でも怖くなり始めたとき、突然、ディーラーが交代した。定時のものではない、異例の交代だった。新しく来たのは、昨夜も見たことのある、切符のいい姉御肌の中年のディーラーだった。彼女はにこやかに微笑みながら中央に立つと、ゆっくりプッシュした。カシャ、カシャ、カシャ。ショーにかけた。ところが出た目は大。カシャ、カシャ、カシャ。三回とも同じリズムに聞こえる。私はまた小にかけた。しかし、明かりがつくと、 大。カシャ、カシャ、カシャ。かけずに剣をした。すると今度は、章が出る。次も、その次も、彼女のプッシュする音に変化はなかった。カシャーンという気持ちをそそるようなあの三つ目の音が聞こえなくなってしまった。聞こえなくなったのは私だけではなく、おかっぱ頭の女性も戸惑っている様子がうかがえた。どうにかして新しいディーラーのプッシュする音の特徴をつかもうとしたが、単調なリズムで聞こえてくる三つの音からは、どんな差異も見つけ出すことができなかった。潮時かな、と思った。時計の針は午前三時を指している。実に、15時間も立ち続けて博打をしていたことになる。しかもその間、全く飲まず食わずだった。そう意識すると、疲労が足先から這い上がってくるような気がしたが、不思議に空腹感はなかった。ポケットの中の金を取り出し、数えてみると、百パタカ札が52枚あった。
金曜日午後6時から銀座ブロッサム中央会館で TBS ラジオ主催第17回マムちゃん寄せを開催します。出演はナイツのお二人、春風亭一之輔さん、玉袋筋太郎さん、他の皆さん。チケットはローソンチケットで販売中です。詳しくはマムちゃん寄せで検索してください。
ヒヒヒ DJ コーです。空気階段の第6回単独公演無修正が5月16日からスタートします。ヘイ、東京、札幌、名古屋、千葉、岡山、大阪、仙台、福岡、東京、全国9カ所26公演2万人動員予定の全国ツアートゥーダンス、ポポポポイエー、これはまさにヤバいバルダンス。詳しくは TBS ラジオのイベントページで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、共立ホテルズ&ドミトリーズ、ハトバス、他各社の提供でお送りしました。